はい。
はーい。
はい。じゃあ、ということで、はい、底辺文化系トークラジオ29歳までの地図、第274回、
すごい。
ということで、どうも、270でね、4回
め
も
ちゃくちゃやってます。
やってるんです
す
け
ご
ど
いです
も、
ね。
はい、どうも、部長の山田です。そして、本日はゲストに、じゃあ、まず、そうくんから。
はい。じゃあ、総橋です。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
そして、じゃあ次、松井さん。
松井愛です。
はーい。
紹介がいい、いいですか？
あ、なんかじゃあ紹介あれば。
ナイス。俳句、普段は俳句を作ったりしてます。
あ、はーい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい。そして、
はい、サボテンネオハウスのイサです。
よ。
曲を書いて歌を歌ってます。
いや、
今日もサボテンのとこにいる。
あ、なるほど。
ちょっと、はい、これはどこだっけな、メキシコだっけな。
本日、通話アプリ、Zoom の方ですね。結構この番組通常 Discord というアプリを使っているんですが、本日は、Zoom の方を使ってですね、この4人でつないで、録音しているわけですが、伊佐さんの背景が今サボテンという、そういう状況に、なっております。はい。
なんかちょっと自分だけちょっと恥ずかしくなってきた。
なんか、で、なんか、Zoom 結構みんな背景とか設定して遊んでたりすると思うんですけど、今回4人参加中、一人しか背景を設定しないという、そういう、状況で。そうですね。はい。ですね。まあなんか、本日はちょっと、ジュラシッ
はい。
クパークという映画を見て、で、それをもとになんかこう、映画の中で気になったシーンとか、モチーフとかセリフみたいなものから、こう、短歌を作ってね。まあなんかそれでこう、ジュラシックパークで歌会をしようみたいなことを、これからやっていこうかなと思う感じなんでご
は
ざい
い。
ますが、どうですか？皆さん。てか結構、本日、ここに、集まっていただいたお三方はですね、サロンっていう、そうくんがやってる、ウェブメディアの結構、周りでいろいろと、こう、もの書いたりとか、動画作ったり、曲作ったりとかもしてるようなメンバー4人で、集まっているわけでございますが、割と、話すのも久しぶりだったりとかしますよね。
そう
そうで
です すね。そうですね。
ね。いかがお過ごしですか、ここ最近は。
ああ、でも曲が3曲できました。
お。
新曲が。
もうじゃあレ
なん
コー
か
ディン
本
グと
当、
か。はいはい。
制作に打ち込んでるっていう感じです。
ひたすら曲を作っている感じですね。なるほど。お二方はいかがですか？
私はもう近所の散歩ですね。近所を散歩して、雑草をね、の名前とかを一つずつ調べて、で、そしたら今まで同じものに見えてたんですけど、一個ずつ全然違って、そしてこう、わからないのをずっと調べてたら、本当あっという間に一日経ってますね。こんな感じです。
いいと思います。
なんか春の、なんだっけ、春の野草手帳みたいの買ってて。
そうですね。古本屋に行って、もう近所の古本屋に行って、それだけこう買って、で、こう、見てみたい花と、見た花がどれかっていうのをこうバーってずっと調べて、ていう感じで、まあ、のんびり暮らしてます。
で、そうくんはどんな感じですか、最近は。
僕は、そうっすね。バンドいっぱい今やってて、発表していないものを含めて、いっぱいやってるんですけど、全部、ズームでバンドしてて、なんか、はかどるなっていう感じですかね。
なるほ なるほど。
水田化して、あとは、そうですね。まあ、すごい料理をしてますね、今は。
おぉ。
なんか、楽しいですね。あの、研
究の何、最近は何を作った？
最近なんだろう。なんか、最初、焼きうどんを1週間作り続けたんですよ。
焼きうどん縛り。
手軽に、パッとうまいもん作れるようになりたいと思って、
はいはい、
でも毎日違うもん作ってたら、絶対その成長はゆっくりじゃないですか。
はいはいはい。
だから集中して1個でもちゃんと作れるものを習得してい
く。ああ、なるほど。
やって、で焼きうどん1週間作り続けたぐらいでちょっと飽きてきて、で、ちょっとパスタに移行して、みたいな。
とか、麺類なんですね。
麺を極めてる。
麺類から、まずはっていう感じですかね。
それぞれ、まあ、はい、おのおの極めているという感じですかね。はい。というですね、まあ、本日、先ほども、言いましたが、ちょっとこの4人で、ちょっとジュラシックパークって映画を、事前にちょっと見まして、まあ、ジュラシックパークね、まあ、割と皆さんご存知だと思うんですけど、ジュラシックパークという、映画をちょっと見まして、この後ちょっと、まあ、歌会していこうかなという感じなんですが、ちょっと先にじゃあ、ジュラシックパークのちょっと感想みたいなのそれぞれちょっと、どんな感じだったかみたいな話を聞きたいんですが、ちょっとその前に軽くあらすじだけ、これを、あれですね、ヤフー映画の方に書いてあるあらすじから、ちょっとそれだけ読んでおきます。はい。というわけで、はい、ジュラシックパーク。あらすじ。大富豪、ジョン・ハモンドの招待で、古生物学者、グラントとサトラー、そして数学者マルコムが南米コスタリカの沖合に浮かぶ島を訪れた。そこは太古の琥珀に閉じ込められた DNA から遺伝子工学によって蘇った恐竜たちが生息する究極のアミューズメントパークだったのだ。だがオープンを控えたそのジュラシックパークに次々とトラブルが襲いかかる。嵐の迫る中、ついに檻から解き放たれた恐竜たちは一斉に人間に牙を剥き始めたというのが、はい、ジュラシックパークなんで、ございますが、まず、皆さん、ジュラシックパークって、初めて見たって人って言えます？
あ、僕初めて
見た。
え、
あれ？そうなんだ。
なるほど。え、じゃあちょっと、初めて見たお二方、そうくんと、松井さんは、それぞれどんな感じでした？初見のジュラシックパークは。
恐竜めっちゃ出てきます
ね。そうだ。
そうだ。うん、まず第一に恐竜ですよね、やっぱ。第一に恐竜、第二に恐竜、という感じです。そうですね。まあなんだろうな。まあ科学の進歩と裏腹になんかこう、それだけを見てはいけないよみたいなメッセージなのかなと。思いましたけど、まあ、そうですね、単純に楽しみましたね。93年とかですよね、これ。なんか普通にファンタジーとして楽しめたなっていう感じですね。正直に言うと。
なるほど、なるほど。松井さんはどうでした？
ジュラシックパークって、ずっと子供向けの映画と思ってて。
はいはいはい。
で、見始めたら結構難しいじゃんと思って、どうなんですかね。
そう、なんかでも遺伝子云々とかっていうところは結構あれですよね、なんか割とハードじゃないですけど。
うん。
なんか全体
の設定が、ギリギリ、
はいはい。
いや、ギリギリ、理解しながら見たっていう感じで、そう。最初にイメージしてた感じと違って、で結構その進化のこととか DNA のこととか、まあ、そういうね、専門的な話もしつつ、まあドキドキするというか、なんか正直あんま面白くないのかなと思ったんですけど、結構面白かった。
あ、よかったです。よかったです。
なんか、キャラクターが結構みんな 面白くて、
はいはいはい、
よかった
です。なんかどのキャラが推しでしたか？
あの子供ってティム、
はいはいはいはい、
ティムですかね。
図鑑持ってずっと
ティムが本当なんかこう気の毒すごいなんか気づいたら耳から血出てたりとか髪の毛もサボサボだったりとかしたのにちょっと不謹慎ですけどあららっていう感じでちょっと釘付けになっちゃ
う。あららってもう
なるほど。で、伊佐さんは、なんかいつ、
はい。
なんか、何回か見てる感じ？
なんか、いや、結構小さい頃に、なんかテレビでやってたのかな？なんか、まあそういう感じで、チラッと見てたみたいな。で、なんか多分、ストーリーをよくわからないまま、見てたんで、
はいはいはい、
あの一番記憶に残ってるシーンがあのフェンスのあの なんていうのビリビリの、
はいはいはい、
あの子供たちにわざとやるじゃないですか、大げさに、
はいはいはいはい、
電気通ってないのに、
はいはいはい、
なんかあそこしか覚えてなくて
そこなんですね。
いや、なんかあの状況なのに、あのよくふざけれるなって思ったのを覚えて
でも、それはちょっと僕も今回改めて見て思いましたね。
そう。
この状態で、まあでもね、この状態だから逆にふざけるみたいなね。
そういうのもね。いや、まあ、それもあるかもしれない。なんか、結構今見て、いろいろ詰まってて面白い映画だなぁと思って。
うん、うん、うん、うん。ですね。そう、なんか僕、家に VHS があって、ジュラシックパークは。結構、なんかちっちゃい頃から何回も見てたんですけど、それが吹き替えだったんですよね。で、今回、字幕で初めて見て、で、結構字幕と吹き替えで、なんかイメージがちょこちょこ違う感じがあって、なんか、結構あの、字幕で見て新鮮だったのが、割と、サトラー博士って、女性の植物学者の博士を、最初、
はいはい、
黒い革ジャン着た博士が、ちょっと若干ナンパするじゃないですか。
ああ。
でも、サトラ博士は、ブラント博士って、まあ、もともと、まあ、付き合ってる、考古学の博士と一緒に来てて、で、付き合ってるよってことは別に最初に言わないから、なんかその、最初に革ジャンの博士が結構そのサトラ博士をナンパしてるのを、結構なんかこう、微妙な表情で見てるみたいなシーンが結構あったんですけど、字幕版で見ると、なんかそこの微妙な空気感ってより微妙な空気感なんだなってすごい思いました。なんか、控えはね、あんまりそんな微妙な感じがない感じだったんで。
ああ、確かに、ニュアンス変わるのかな。
ついでに皆さん何で見ました？字幕か吹き替えかって。
字幕です。
あ、なるほど、なるほど。まあ、やっぱそうだよね。なんかそうなんですよね。そう。改めて、そう、字幕で見たら、なかなか新鮮でしたね。はい。という感じですかね。じゃあ、もう早速本題いきますか。そしたら。
いきますか。
そう、で、なんか一応ちょっと先に言ってきたのは、なんで今回こういうことをやろうかなって思ったかなんですけど、なんか、普段この番組が割と映画好きな人同士で映画について喋るっていうことをずっとやってる番組なんですが、なんかやっぱ映画が好きな人が映画について喋ると、やっぱある程度映画の見方とかも分かってるし、なんかこう皮が出てくるっていうことは、なんかそういう表現だったりするよねとか、映画のなんとなくこういう見方みたいなのが分かってたりとか、あと逆に、例えば、今回ジュラシックパークだったらスピルバーグっていう監督の作品でっていうので、まあなんかこういう映画を撮ってる人が撮ったこういう話とか、なんかこの映画がこういうことを象徴してるみたいなこととかって結構、映画好き同士でバーって話したりとかってよくしてるんですけど、なんかこう映画を映画の言葉で喋ることに慣れすぎちゃって、 なんかこう単純にそのシーン見た時の衝撃とかみたいなことをなんかこう純粋に言葉にするモードっていうのがなんかだんだん衰えてきちゃったなみたいな感覚がちょっと個人的に最近あって、でなんかそこを映画を喋る言葉じゃない言葉で見た映画のことを喋るとなんかもう少し違った見方が見えて
くるかな
みたいなのをちょっと個人的に思っていまして、でなんかそこでこう短歌を作るっていう、映画を見てそれをもとに短歌を作るってなった時に、まあなんかこれがスピルバーグの監督作品でみたいなことは絶対に多分短歌の中に盛り込むことってそんなないと思うし、なんかこう映画について語る言葉で喋るときって映画全体の大枠の流れの中でこのシーンがどうだったみたいなことで喋ると思うんですけど、短歌ってなってくるともう本当にシーンだったりとかセリフ1個とかっていうぐらいの切り取りの内容になるかなと思って、なんかそれぐらいの細かくこう切ったでもなんかその見た人の中で印象に残った部分っていうのがなんか短歌っていう言葉で映画を語り直すことによってまたちょっと違った見え方見えてきたりするかなとか、あとなんかよりその人がこの部分で引っかかったみたいなことが強烈に見えそうだなと思って、なんかやっぱ映画見た時にもう人によって、うん、お前その映画見て一番気になったのそこだったのみたいな、なんかそのなんかあの時脇で出てきた登場人物が被ってる帽子の色変だったよねみたいな感想とか言われた時とかに、うん、この映画を見てあ、お前の感想、帽子の色だったんだ、みたいな、なんか面白さって結構あるような気はしてて。なんか、それをちょっとこう、今回短歌で、やることで結構そういう、どのシーンがみんな引っかかったかとか、なんかどれがこう好きだったかみたいなことが分かってくるかなと思って、ちょっと今回やってみようかなという感じでございます。はい。改めてよろしくお願いします。
はい、
よろしくお願いします。
はい。ですね、それでですね、今回なんですが、一応、参加していただいた4人の方に、ジュラシックパークを、見た上で、それぞれ1人、3週以上、短歌を、書いていただいて、それを今、誰が書いたかっていうのがわからない形で1枚の紙にまとめて、1人、3週ずつ良かった短歌を選んでもらっています。で、これからやるのは、その入っていた票の数が、多かった単価から、順番に、発表していき、まずその単価良かったと思って票を入れた人がその単価のどの部分が面白いと思ったかちょっと喋ってもらって、あれば喋ってもらって、でその後、その単価を書いた人が、どういう意図で書いたかみたいなこととかを喋、っていくっていうのを、票が多かった単価の順で、やっていこうと思います。で、今回、全部で、票が入んなかったのも含めて14週あるので、その一個一個、ちょっと喋りつつ、今回、この4人がそれぞれジュラシックパークのどの部分がね、面白いと思ったかっていうのが、なんとなく分かればいいかなという感じでやっていこうと思います。で、今、画面の方でも、短歌を共有しました。はい。じゃあちょっと、集計したので、じゃあ票が多かったものから、いこうと思います。まず、一番票が多かったのが、12番の、塔を雇う、歌う装飾塔々と、儚いものは美しいこと。塔を雇う、歌う装飾塔々と、儚いものは美しいこと。という、短歌にこちら、3秒入ってるんですが、こちら票を入れた方は、どなたでしょうか？はい、
はい。あれこれみんなの顔どうやって見るんだ？
ね。
あれ？あ、見えてない。
難しいのかな？
見えてない。
サムネイルビデオの表示とか、押してもらえば。
サムネイル。
一回共有停止した方がいいですかね、そしたら。今、画面には、それぞれ。
今ちっちゃいケイちゃんが右下にいます。
ちっちゃいササが今いる。
そのウィンドウを、はい、なんだっけな、サムネイルビデオの表示とか押したら、
うん、
4人出ます。
あ、消えた。
あれ。その表示がなくなっちゃった。
いや、これで。
共有と思いますか？
単価だけ見よう。
まあ、大丈夫か。
大丈夫ですか？はい。うん、じゃあ、はい、まず、じゃあ、順番に、じゃあ、表入れてた人に聞いていく感じでいいですかね。まず、表入れた、そうくん、この単価、どういう部分が？
はい。あ、ごめん、はい、あとね、
はい、
多分、最初の漢字なんですが、とうだと思います。
あ、すみません。とうたとう、あ、失礼しました。
あ、そうですね。
とうたとう、歌う装飾、とうとうと儚いものは美しいこと。
はい。
でございますが、はい。
こちら。そうですね。なんか美しいなと思ったのと、
うんうん、
まあ、儚いものは美しいことっていう後半が胸に響いた感じですかね。
うんうんうんうん、
まあ、あと、そうですね。とうたっていうワード、なんか作中にも出てくるし、
うんうんうん、
まあ、この映画の大きなテーマかなと思ってたので、
うんうんう
ん、なんだろうな、自分もなんかこういうイメージで作りたかったけど、うまく言えなくて、わあ、すごいちゃんといい、ちゃんと書けてる、すげえ、みたいなのがあったのと、まあ、あとは、そうですね、とうとってとことか、もうとうたとうのその、ライムがすげえなっていう
感じ。なんで、ライム
めっちゃイン踏んでるな。
ライム。
あ、
もう五感がすごいなという感じですね。ごめんなさい、ちょっと感想薄いかもしれないけど。
あ、いやいやいや。
直感的にすごいいい歌だなという感じでした。
うんうんうん。次、松井さんはどういう部分が？
読み上げたときにやっぱり面白いなっていうので一番惹かれたんですけど、
うんうん
うん、まあ、こうパッと読んだときにあんまり意味は分かんなくて、その、とうとうとっていうところで、こうずっと繰り返されてる後で、まあ、ちょっと私のかなり主観ですけど、なんかうとうとしてくる感じと、はかないっていうのが、なんかこう、多分意味、の本筋とは違う部分だと思うけど、
うん、
なんかちょっとリンクしてくる感じも面白いし、
うんうんうん、
うんうん、いいなと思いました。
なんかこれ僕も表入れたんですけど、なんか結構僕も同じ感じで、なんかとうたとう歌う装飾とうとうとうの最後、やっぱ儚いものは美しいことっていう、なんか儚いものは美しいことっていうのはなんとなくちょっとこう、まあ、儚いっていう感じのところに夢って文字が入ってるのもあると思うんですけど、なんかちょっとこう、夢みたいなものっていうか、幻みたいなものっていうか、なんかつかめないものみたいな感じがなんとなくあって、そこに向かうとうたとう歌う装飾とうとうとう、なんかこう、うとうとしてる感じっていうのが、なんかやっぱすごいいいなと思ったのと、あとなんか映画的に言うと、なんか映画のちょっとこう、中盤から後半にかけて、こう、子供二人と博士一人が木の上に登って、で、そこで、こう、朝日を見ながら、首長竜をこう、見るっていうシーンがあって、結構僕そこすごい好きなんですけど、なんかあそこすごいこう、夜通し逃げて疲れ切って少し眠るシーンで、なんかあそこで彼らが眠いなって思いながら見てる景色っていうのがすごい、幻想的だったりとかして、なんかこの短歌からなんとなく、そんな雰囲気の、映画の中で言うとそんなシーンのこととかも、思い出したりとかして、すごいいいなと僕も思いました、うん、はい。そしてじゃあこれ書いたのが、まあ伊佐さんですが、
はい、
伊佐さんとしてはなんかどういうものイメージというかだったりとか。
いやー、嬉しいですね、まず。
うんうんうん、
嬉しいですね。これ、自然淘汰の話をしてたのは、マルコム博士だっか。
あ、はいはい。
ナンパしてた。
はいはいはいはい。
はい。その、なんか、結構そこの、自然淘汰ってその字幕でしか見てないんですけど、
うんうんうん、
英語でどういうふうに言ってたかはちょっとわからないんですけど、その、なんかこう、文字が、すごいこう残ってて、で、そのさっきケイちゃんが言った そのまさに首長竜の、あの、木の上のシーンで、あそこのシーンに来たときに、なんかその言葉がすごい、こう、出てきて、なんか、こう、急に、まあ、その多分、映画自体もそうだと思うんですけど、急に綺麗なシーンというか、美しい時間になった気がして、で、ちょっとそれを読んでみました。で、前半は、遊びました。
すごい、ライムセンスやばいっすよね、これ。
なんかアクセント、
めちゃ遠いんです。
アクセントをちょっとずらしたりとか、あと最初に、その自然と歌っていう言葉を分解したときに、
はいはいはい
はい、自然と歌っていうふうに出てきたんですよ。で、なんかそのまま最初読もうかなと思ってたんですけど、自然と歌っていうふうに。でもちょっとこう、臭くなりすぎちゃうかなっていうのがあって。で、まあ、結果こういう形になったんですけど。
なるほど。はい。
まあ、歌う装飾っていうのは、はい、入れたかったです。
すごい、いい単価。
ありがとうございます。
じゃあ次行こうかなと思います。これ、一回ミーティングの残り時間がちょっと今ギリギリになって、一回ちょっと停止した方がいいですかね。
見ますね。ああ、はい。
はめて入ります感じで、はい、
しました。
あ、ちょっと待ってください。
はいはいはいはい、
共有、あ、行きました。
はいはい、
大丈夫です。
はい、というわけで、もう一度、今度、仕切り直しまして、じゃあ次、2つ目の単価行こうと思います。次が、2票入っていました。2番目の歌ですね。ステンレスに映る私が私ならそのままでいい、裏へ回るわ。ステンレスに映る私が私ならそのままでいい、裏へ回るわ、ということ、2番目の、単価なんですが、こちら、まずそしたら、これに票を入れた方ということで、伊佐さんは、
はい、
どうでしたか。
これ、そのシーンとしては、多分あの最後のラプトルから逃げる、あの女の子の名前なんだっけな、
何でしたっけ、お姉ちゃん、
そう、お姉ちゃん、
お姉ちゃん
の、あのシーンだと思うんですけど、なんかこの私が私ならっていう一文がなんかすごい好きで、なんかこれなんだろうな、結構直感で入れちゃったんですけど、なんか結構叫んでたじゃないですか、ずっと、
はいはいはい、
お姉ちゃん。でもなんかこうちょっとこう強さみたいなのがあって、なんかそれがこう危険にさらされた時にこうちょっと出てくるみたいな、なんかそれがあの瞬間だったのかなっていう、はい、そんな感じですね。
なるほど。
でこれ、なんか言い回しが好きでした。
確かに、確かに。
うん、
これ、もう一票入れたのは僕なんですけど、なんか、そうですね、僕はなんか、多分、それこそその、ラプトルに追いかけられてキッチンのところでっていうシーンだと思うんですけど、うん、なんかやっぱこの、なんとなく、ちょっと恋愛の歌っぽく聞こえるというか、なんかこう、ステンレスに映ってるのって本当の私じゃないわけだけど、なんかでもそれを自分だと思ってラプトルがこう襲いかかってきたっていうのを見て、なんか明らかにそのシーンではなんかこんなこと思ってるよりもないんだけど、そこでなんか、それが私だと思ってそっちに行ったなら、もうそれ、あなたがそう思ってるならそれでいい。で、そのままでいい、裏へ回るわっていうので、なんかその、ラプトルは、その、 ステンレスに映ってる自分を自分だと思って、まあその女の子だと思ってバーッと襲いかかったのを見て、あなたにとって私ってその結局映ってる虚像でしかないのねっていうところで裏へ回るわっていうその別の方向に行くっていうのが、なんかちょっとこう、恋愛の、さらになんかちょっとこう、別れじゃないけど、ちょっと相手に失望するようなタイミングの歌のようにもなんか聞こえて。
そう、なんか、そうですね。この、なんか、ジュラシック・パークっていうテーマじゃなくても、成り立ってる感があって、なんかこれだけでも、いろいろ想像させるっていう、まあ確かに感じました。
じゃあ、これ、書いたのが、松井さん。
はい、ありがとうございます。
はい、
もう、お二人が言ってくださった通りっていう感じで、で、短歌作るってなった時に一番多分覚えてたのがこのシーンで、なんかそれに自分も気づいてなかったんで、なんか面白かったです。あ、ここが結構面白いって思ってたんだなって書いてみて分かったっていう感じでした。
なんかでもすごいバリバリアクションのシーンだったのに、なんかこういう感じになんかすごいちょっとこう明らかに作中のテンションとまた違う感じであのシーンを見てる感情移入
が、
すごい面白いなと
思った。
そうですね。なんかあの、短歌としても普通に読めるものを作りたいっていうのが結構裏テーマで今回設けて作りました。
なんかすごいそれは伝わってきます。
ありがとうございます。
はい。じゃあ、次、行っちゃっていいですか？
はい。
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 次、行きます。次も、2票入ってます。14番目の歌ですね。振動を受け止める水人体は自ら動く肉としてあり、振動を受け止める水人体は自ら動く肉としてあり、という歌でございますが、じゃあこちら、表を入れた方というわけで、まず、そうくん、どうでした？
ですね。これも、その、人体は自ら動く肉としてありっていうところで、まあ、なんでしょう。恐竜っていう存在が、すごいこう、憧れで、夢を具現化したみたいな、まあ、大きいテーマとして出てくる中で、なんか、それに比べてすごいちっちゃい人間というちっぽけな存在、まあ、だけど美しいみたいなものっていうのが、やっぱり対比されて、こう描かれてる映画だなと思っていて、っていうとこに、まあ、比較としてなのか、まあ、もしくは、その水に、振動として映るもの、なんでしょうね。その感覚として、すごい大きい恐竜に対して、それを感じてる、まあ小さいけど生身の人間みたいな、のが、すごい、こう、文から、歌からすごい伝わってくるというか、なんかこう、肉感がすごいあるなっていう。はい、
はい、これ、2票目入れたの、まあ、もっと入れたの僕なんですけど、なんか、でもこの、結構この映画のやっぱり、恐竜が近づいてきて、その水たまりが揺れたりとか、コップの中の水が、揺れるっていうシーン、で、なんかその水が揺れてるっていうのを見て、あ、やばい、近づいてきたっていうことに気づくっていう、多分結構ホラーっぽいシーンって、すごい印象的な。演出だなって思うんですけど、なんかそれをまずなんかこういう感じで、なんか振動を受け止める水って、なんかある意味水視点で描いてるのがめちゃくちゃ面白いなって思ったっていうのが一個あったのと、あとなんか多分この短歌の中で歌われてないけど、いる存在っていうのがやっぱ恐竜だと思う。まあ恐竜じゃないですが、恐竜が近づいてきてるシーンで、で、なんか、 距離が近づいてきたときに、水はなんかその振動を受け止めることができるけど、人間はちゃんと肉体っていう、ちゃんと個体だから、その振動を受け止めることができない。で、受け止めることができない恐竜と同じ個体だから、この後やっぱ恐竜が来たらやっぱ人間は襲われるわけだけど、でも水は襲われないわけで、なんかそこの違いって水は液体だからなんかその恐竜が近づいてきたっていう、その存在感だったり、その振動みたいなものを水は受け止めることができるけど、人間はその恐竜が近づいてきた足音のリズムに合わせて、あの自分も振動を受け止めることができないから、なんでかって、それは自分がもう肉体としてあるから、それを受け止めることができないから、なんかやっぱこう、それは個対個だから襲われちゃうっていうか、あの、ぶつかっちゃうみたいな感じかなとか、なんか思ったりとかして、なんか、その、短歌の中で言葉としては出てこない恐竜っていうのの前で、なんか水と肉っていうのが、なんかそういう対比として見えてきて面白いなって思いました。
うんうん、僕もこれ、最後まで悩んだやつですね。ということは。
ということは。作者の、じゃあ、厚井さん。
ありがとうございます。
すげえな。
はい、よく読んでくださってありがとうございます。いや、本当皆さんの言う通りというか、あの、なんかね、ジュラシックパーク見たんで、こう、恐竜のことを読みたいなと思ったんですけど、なんかどうやって、恐竜とか、そういう言葉を使わずに気配を表せるかなっていう中で、こういう形になります。
うんうん、あの、水のあのシーン結構印象残ります
ね。うん、そう、残った。恐竜とセットで結構残ったんで、それで出してみたのと、あとはなんか、人の体は水分でできてるみたいな感じで言うじゃないですか、よく。言わない？
あ、言います、言います、言います。
それをなんかちょっと、
言います、
そこの水と人体をちょっと、意味がつながってないですけど、勝手にちょっと対比、自分の中ではさせたというか、隅っこにありました。ありがとうございます。
はい。じゃあ、次、いきます。はい。次が、一票入ってます。4番の歌。スクリーンの中の私と話してる。スクリーンの中で私は増える。スクリーンの中の私と話してる。スクリーンの中で私は増える。ですが、こちら、票を入れているのが、伊佐さん。
はい。
どうでしょうか。
これ僕一番好きなんですよ、この中で。
はいはい。
なんかまあそんな多くを語ってないと思うんですけど、あの結構印象残ってるシーンで、あのあれなんていうんですかね、映像、あのスクリーンの。あの、説明動画、そうそうそう。はいはいはい、そこでこう、増えていくっていう、なんか結構急に出てくるシーンで、なんか、この詩を読んで思ったんですけど、なんかあいつの、あの、あいつって言っちゃった。まあいいや、あいつの性格を、あいつの性格をなんか表してるような気がして、なんか増えてくっていうところで、で、なんかこの言い方もなんかすごい面白いなっていうのを思って。
そう。結構、あの、なんか話してるの、あ、ごめんなさい。
あ、どうぞどうぞ。
話してるの、後に一マス開けて、でその後もスクリーンの中で私は増えるって、なんかリズム的になんかだいぶ面白かったりとかして、なんかそこら辺のこう狙いみたいなのあるのかなとか、っていうのも
なんか
気になります。
うん、 映画の中のその滑稽さみたいなとこと、うん、なんかすごいこうリンクしてる感じがあって、でそれがその文の書き方とか、その一個マサケルとかもそうだと思うけど、なんかそれがすごい上手いなと思って、うん、
ありがとうございます。
なんかちょっと短歌に関係ないんですけど、このあの大富豪の人に対する感情がずっと見てて結構難しかったです。すいません、ちょっと。
いや、なんか。
これはどなたの歌ですか？
はい、僕、山田でございますが、そう、なんかでも僕も実はなんかこの映画、一番感情移入して見てるのが結構大富豪だったりとかして、なんか、結構、この、これは、最初のチャプターみたいなシーンの、その、最初の、まあ、パークの、説明をしてるシーンのところで、あれですね、なんか説明動画の中に、まあ、このパークの、園長で、園長っていうか、まあ、創始者である博士が出てきて、それと話すっていう。で、DNA でクローンを作っていくって過程をコミカルに説明するために、スクリーンの中でどんどん私が増えていってるみたいなのを、まあ、言うシーンなんですけど、でもなんか僕、個人的にこの映画で一番好きなシーンが、最後の終盤の方で、もうパークが、もう、台風が来て、恐竜も逃げ出したって大変なことになってっていう時に、ビジターセンターのテーブルのところで、一人でこう、アイスクリームを食べてる博士の、うん、その、大富豪のところに、
はいはいはい。
サトラ博士っていう、女性の博士が行って、まあ、その二人がアイスクリームを食べながら話すっていうところで、うん、で、まあ、私は、もともとサーカスをやってたんだって言って、で、全部それは裏側に仕掛けがあって、まあ、要は、マジックなんだけど、それを見た子供たちっていうのは本物があったんだよって、本物のその魔法を見たんだよっていうようなことを言って、喜んでくれていたと。で、なんかその、僕は今回このパークを作るにあたって、本物の魔法、今までは嘘のものを見せてきてたけど、本物の魔法を見せたかったんだみたいなことを語るシーンがあって、なんか僕はそのシーンすごい好きなんですけど、なんか4番の歌、なんか単純に、あそこで、要は最初、スクリーンの中に映ってる自分と、ヤージョンって言って話し始めて、で、こうやってクローン作るんだよって言ったところで、スクリーンの中でどんどんその、大富豪の、まあ、合成で作った写真がバーって増えていくっていうシーンがあるんですけど、なんか、ある意味、あのシーンって、まあ、なんかそれを言葉に言い換えた時に単純に面白いなって、私っていうのが、まずもう一人の私と話してるっていうところから、本物の私自体はそこのスクリーンの手前にいる本物でしかないけど、スクリーンの中ではどんどんその人が増えていくっていう構造が、なんか単純に言葉にした時面白いなと思って、この歌作ったっていうところはあるんですけど、うん、なんかでもそれっていうのと、結局なんかその最終的に虚像の中でどんどん本人が、本人以上に増えてっちゃってる、増えてっちゃうみたいなことと、なんか本物の魔法を作りたかったっていう、なんかその大富豪の、語ることみたいなのが結構なんとなく、それすごい感情移入してみるし、見てたし、でなんかその博士が言う、本物の魔法を見せたかったんだっていう切実さはなんか、僕は結構普通に心を打たれたりとかするんですけれど、なんかでもそこの同時に虚しさみたいなものみたいなのもちょっと思ったりとかしてて、でなんか、このシーンって、せっかく映像を作って、前に富豪が出てきて説明してるのに、それを見てる博士と途中からちょっと興味の方向が、これどうやって作ってんのみたいな方向に行っちゃって、だんだんこう映像見てくれなくなってて、で最後、映像、誰も見てないのに、映像の中でどんどん博士だけが増えてて、なんかちょっとその、あと単純にスクリーンの中で増えてってる、富豪たちがちょっとかわいそうだなって思ったみたいなところがあって、
うん、
それで作ったみたいなところですかね。はい。ですね。はい。じゃあ次、行ってよろしいでしょうか。
はい。
はい。
次行きます。次が、6番目ですね。クレーンの先には、骨持ちもなくて、ズタズタの空っぽだけぶら下がる。クレーンの先には骨持ちもなくて、ズタズタの空っぽだけぶら下がる。という歌ですが、こちら、選んでいるのが、松井さん。
はい。 なんかパーって読んだ時にこうズタズタっていうのがどこにかかるか分かんなくて、あのなんか腕をもぎ取られてズタズタにしたされた人とかいたじゃないですか。
はいはいはい、はい、
なんかその人のこととかって思ったんだけど、読み返すとクレーンの先には骨持ちもなくて、あ、なんかもう無機質なものなのかって思った時にまたズタズタっていうのが来て、このズタズタってなんだろうっていうのをこう作者に聞きたい、聞きたかったっていう理由でいただきました、はい、なんだろう、どういうことだろうと思って、
はい、あ、すみません、これ、はい、書いたの僕なんですが、これ、あれですね、あの、シーンとしては、あの、序盤の方で、あの、ベロキラプトルに今から餌あげますって言って、クレーンで、こう、牛を吊るして、中に落として、で、なんかこう、下ろした先で、なんかこう、牛の悲鳴とそれを襲う音みたいな感じがするんだけど、あ、今食ってんなと思って、で、そうするとしばらくするとクレーンがガーって上がってきて、で、もうそこにいた牛っていうのが、もう本当に、あの、何のかけらもなくいなくなってて、なんかその牛を固定してた、あの、ベルトみたいなものとか、金具だけがかなりぐちゃぐちゃになった状態で、あの、出てきたっていうのが、シーンがあって、なんかすごいそこが印象に残ってて、なんか、あの、シーンとしてすごいそこが印象に残ってそこのことを書いたって感じなんですけど、すごい印象的だったのが、なん
か、いや、ズタズタ、ズタズタと空っぽっていうのが、イコールになるっていう感覚がなんか面白いなと思いました。なんか、そっか。
なんかでも、あの、すごい思ったのが、なんかここのシーンって、普通、なんか、この後後半でまた別でヤギが食われるシーンがあるんですけど、
うん、
で、ヤギが食われるシーンは、なんかちゃんと食われたヤギの足って、残骸みたいなのがポンって出てくる
のに対して。車に。
あ、そうそうそう。
落ちてくる。
の足が出てくるのに対して、ここのシーンって、普通、牛が繋がれたクレーンがあって、牛が襲われて食べられたんだとしたら、なんか血とか、骨とか、あと毛とか、なんか肉片とかついてそうなものだと思うんですけど、それが上がってきたときに、本当に牛が、あの襲われたっていう形跡っていうか、そのズタズタのクレーンだけが買ってきて、で、それ、あ、そこになんか血もついてないし、なんかこう毛もついてないし、なんか骨のかけらみたいなのもついてなくて、あの本当にズタズタに切り裂かれたっていうなんか事実だけがそこに上がってきたみたいな感じがすごいして、なんか本当だったら死体が上がってくると思うんだけど、死体じゃなくて残虐なことがありましたよっていう傷跡だけですか、そこに、わって上がってくる感じっていうのが、なんか個人的にして、なんかそれって、死体でも、ズタズタになった死体とか、牛とか、肉とか皮とかじゃなくて、ズタズタになったっていう行為だけが、なんかクレーンにぶら下がってきたような感じっていうのがすごいして、で、なんかそのズタズタの痕跡の向こう側には空だけが見えてて、なんかって言ったときに本当にその行為だけが上がってきたなっていう感じがしたんで、空っぽっていう言葉をちょっと使ってみました。
ああ、なるほど
ですね。
なんかこれ一目見てやっぱ KTY の歌だなっていうのがすごい まあ前みんなで短歌やった時も割とそうだったんですけど、まあ、さっきの4番とかもそうで、動詞の動詞というかなんとかするとか、ぶら下がるとか、話してるとか、そこすごい KTY 武士が絶対出てるなっていう気がしてて、なんかラッパーとして見ると、結構あの KTY のフリースタイルとか、まあリリックとかをこう見てて、通ずる部分がめちゃめちゃあるなっていう感じ。情景描写をズバッと言い切る形でやるんだけど、ちょっとこう見方がちょっと角度変わってるみたいな、のなんかなんでしょうね、 KTY 流のその文章の文の作り方があるよなっていう感じで、ズタズタのとかもなんでしょうね、 擬音、
うん、
みたいな使い方が、うん、結構ストレートにガツンってくるような擬音を使ってくる、
うん、確かに
結構一覧を全部の歌含めて一覧で今回送られてきたときに割と特徴あって、まず KTI のやつは、あ、多分これだろうなみたいな感じですぐ
あれだ、はい、あざん、じゃあ次いきますかね。
はい、
はい、次が、1票入ってます、7番目の歌ですね、もう少し溶けたアイスを2人して一番親しい人待つ夜長、もう少し溶けたアイスを2人して一番親しい人待つ夜長という歌で、でこちら表入れてるのが、そうくんなんですが、
あー、はい、まあ、これは
綺麗だよね。
社長がサトラー博士と一緒にセンターでアイス食べてたシーンですかね。合ってるかちょっと自信ないんですけど、多分そこかなっていう感じで、なんか一番印象に残ったシーンを、いい感じに歌ってるなというか、なんか、うん、アイス確かに思い返してみたら溶けてたなとか、
うんうんうん、
でなんか二人、社長とサトラー博士って別にそんなこう二人でこうセットになって登場するほどこうつながりがあるような関係ではないけど、なんかお互いこう他人でありながら、なんかテーブルも多分向かいとかに座ってて若干の距離がありつつ、うん、まあアイス食べるしかないしみたいな感じで、
うんうんうん、こう
スプーンでつついてたみたいな記憶がちょっとこう蘇ってきて、
うんうん、
なんかそこがすごい思い出してよっていう感じの歌だと思い選びました。
なんかでもやっぱここのシーン、僕もなんかさっきちらっと話したんですけど、やっぱあそこのパークの中で2人でアイスを食べるシーンっていうのがめちゃくちゃやっぱいいなって思ってて、なんかすごいロマンチックなシーンで、
うん、
なんかでもそこに対してはなんかやっぱもう少しで溶けたアイスっていうの自体も何かしらこう何かが変わっていってしまうこと、時間の経過みたいなものが感じられるし、でなんかこう一番親しい人待つ夜長ってなんかすごい美しい、親しい人を待つ夜長って言い方ってなんか、まあ、ある種ちょっと恋文っぽかったりとかするけど、でもこの時の親しい人を待つ夜長って、もうなんか状況としてはもしかしたら自分の恋人だったり、孫だったりっていうのが、襲われて怪我したりとか死んじゃうかもしれないっていう。で、今、無事かどうかの連絡を待ってる時にやっぱアイスを食べてるって結構不思議な実はシチュエーションだとは思うんですけど、なんかそこをなんかやっぱ指して、2人して一番親しい人待つ夜長っていう、でもあそこのシーンって確かにシチュエーションとしては大変な状況になってるんだけど、でも同時にやっぱすごいロマンチックなシーンだったよなっていうのが思っていて、なんかそこをなんかすごい2人して、一番親しい人待つ夜長って言葉にした瞬間に、なんかそこのロマンチックだった部分っていうのがよりなんか潤化してこう見えたような気がして、僕もすごい好きでした。うんうん、かね、これと書かれたのが、松井さん。
はい、ありがとうございます。
はい、松井さん、必要。
いや、まあ、って思った。いや、なんていうんですか、その、大富豪の方もちょっと夢破れてみたいな感じで、ちょっとすねてね、アイス食べてるかもしれないけど、いや、孫大変じゃないみたいな感じで、だいぶ、ってなったシーンだったんで、じゃそれをちょっとロマンチックに書いてみました。はい。いや、なんか2人でいるのに、この2人は別にそんなに関係ないっていうんだよなと思って、そんな感じです。
なんかなんかなんならサトラー博士って、もしかして自分の恋人が大変なことになった原因を作った相手でもあるわけで、 で、なんかね、うん、その人が池シャワシャと、僕はこのパークをこんな素晴らしいものを作りたかったんだよ、みたいなこと。いや、次頑張ればいけるから、みたいなこと。え、次とか言ってる場合じゃねえじゃんってタイミングだと思うんですけど。なんかでも、あそこのシーンって、なんかそういう反応とかっていくらでもできるはずなのに、なんかそうじゃない、ちょっと優しいような雰囲気っていうのが流れてて、なんかその感じがすごい、なんかでも伝わってきて。
だから二人とも待ってるから、なんかそっちの方が強かったのかな。
なんか社長周り結構緩いっすよね。
なんか緩いっすね。
緩いし、なんだろう、そう。なんか、もっと詰めていいのになっていう感じはした。
確かに。てか、まあまあ、でもそっか、社長周り結構やばいメガネの人とかね。ちょっと忘れてたわ。そうだ。緩い、緩い。
みんな緩い。
なんかよくここまでやってこれたなんかある。
確かに。
だからその愛されるキャラクターなんだろうなっていう感じはすごい、最初に出てきて勝手に冷蔵庫のシャンパンとか開けて飲んでるところとか。
ああ、はいはいはい。
いや、そうなんですよ。だからそのイメージでずっと応援したくなるんだけど、みたいなこう複雑な心境になるんですよね、あの社長に対して。
あれ最初本当だって一言目がどなたですかみたいな感じだった
確か。すごい。
あ、知らないんだ。
お金出してるの俺だからっていう。ねえ、そう。だからまたここのシーンすごい印象的だったのがなんかこんなに。人を、ま、大変な状況でも、アイスは美味しいっていうのがなんかすごい、印象的で、なんか、あ、ちょっと、松井さん聞きたいのは、もう少し溶けたアイスを、このもう少しって、もう少し待とうっていうところにかかってるのか、アイスがもう少し溶けたものを食べるっていうところの、溶けたにかかってるもう少しなのか、待つにかかってるもう少しなのか。
いや、もう一個あるんじゃないですか。
え、何ですか？
もう少しで、戻ってくるみたいな。違うか。
いや、私は、なんて言うだろう。でも、もう少しって書くと、もう少しって読んじゃうんだけど、意味的にはもう少し解けた。っていう意味で、
あ、なるほど、なるほど。
もうちょっと溶けちゃってるっていう意味で書いたんですけど、でも、多分意味的には待つにかかってる
ん
じゃないかなっていうのを、ちょっと感覚的に。
あ、でもなんかすいません。すごい、感覚で書いたものだった。なんか意味付けしておかないんですけど、なんかもう少し溶けたアイスって言葉だったらなんかものすごいいいですねって思った。なんかここで博士が話す話ってもう完全にダメになりかけてる自分が作った夢の王国の話をしてる時に食べてるのがアイスクリームで、うんうん、なんかすごいそれともう少し溶けたアイスってなんか重なって見えるなとか今ちょっと勝手に思ったりしました。
うん、ちなみに普段短歌よく作られてると思うんですけど、こういう、なんでしょう、フィクションのものに対して、その映画とかに対して歌を作るっていうのは、作ることってあるんですか？
あんまりないんじゃないですかね。私は作ったことがない。
ですよね。
ないし、他の人もあんまりそういうことはやってない気がしますね。
うん。
うんうん。
なんか
面白い。
なんか普通その日常のものであったりとか、現実にあるものに対して歌を、うん、歌自体がまあ言ったら創作でもあるから、
うん、
仕組みだと思うんですけど、なんか映画とか、そのもの自体が、まあ架空というか、フィクションでやつ。し、う、か、ん、も設定が恐竜っていうなんか、結構ぶっ飛んだというか、変わったことやってんのかなっていう なんか普段の短歌をされて
る、そうですね、
そこはどうなのかなっていうのがちょっと気になります。
いやー、ないと思いますよ。てか結構難しいと思う。あの、なんていうんですか、いい感じの映画とかだったらまだしも、ジュラシックパークでこう恐竜がガンガン出てくるっていう映画をお題にして短歌を作るっていうのはあんまりやらないと思うし、でもやってなんか面白いですね。
そう、なんかでも今回ちょっとですけど、ジュラシックパーク選んだのが、なんか多分映像自体が綺麗なもので短歌を作るってなると、なんかその綺麗な映像自体を見せるっていうのが結構メインにある映画とかで、多分それって短歌にしなくてももうその映像だけで十分、なんかその映画の楽しみ方としても、なんかその映像だったりとか、あの語られてるところでの雰囲気とか間みたいなものを楽しむっていうことはもうできてると思ってて、なんか逆にそこで短歌を入れちゃうと、なんかそれってちょっと余計な補足になってしまうんじゃないかなっていう気はちょっと個人的にはしていて、なんか逆にジュラシックパークとかって、まあ結構はっきりと娯楽作、エンタメ作品っていうのの中に、でもなんかそういう、こう、エンタメの中にある、ちょっとこう、ポエジーな瞬間っていうか、なんか、いいなって思う瞬間みたいなのって、どういう風に切り取るかなっていうのが、逆にそういう余白が明確にないやつの方が、やりやすい、まあ、の方が面白いかなと思って、ちょっと選んだみたいなところがある。そうですね。なんか多分、台湾の映画とか、ね、まあ、フランス映画とか、ヨーロッパの映画とか、だったらよりなんか、すごい、歌にしやすい。あ、やばい。1分未満になってきましたね。
はい。
じゃあ、一回また、止めて、続きという感じですか。はい。
はい。
ありがとうございます。
はい。
はい。
ありました。ソウ君の方は？
ありました。
はーい。じゃあ、次行こうと思います。はい。次が、11番目ですね。木の枝を枠とし眠る、朝明けに撫でようとするいびつな額。木の枝を枠とし眠る朝明けに撫でようとするいびつな額。という歌ですが、こちら、表を入れているのが伊佐さんですが、
はい、
伊佐さんはどんな部分が、
いやー、これも好きで、これ14とどっち入れるか迷ったんですよ。で、これは、あ、いや、ちょっと違うかもしれないんですけど、後半？後半が、なんか唯一恐竜目線なのかなっていう。いびつなっていうのが人間のこと言ってんのかなって。あれ違う？勘違い。
恐竜が人間の額を撫でようとしてるって感じ？
いや、その、撫でようと してる、なんか、なんだろうな。
そうか、撫でようとしてるのは恐竜で、その恐竜の額はいびつなものっていうこと。
ああ。
いや、そうなんだけど、なんかそのいびつっていうのが、恐竜から見た人間っていう感じがあって、なんだろう。今なんかそうでもないな。いやでもなんかそういう風に読めて、なんか面白いなって思ったのと、やっぱりこのシーンが僕はかなり一番好きなシーンだったんで、はい、選びました。
だから確かにこの辺は、はいはい、
うん、あ、いや、枠でいいんですかね、これは。
枠ですかね。
枠っていう、なんかその言葉の選び方もすごく好きです。
なんかでもすごい、僕もここのシーンすごい印象的に見えてて、 なんか、うん、あの多分逃げてた子供2人と博士1人が木の上に登ってっていうシーンだと思うんですけど、なんかあのこう木のくぼみみたいなところにすごいなんかこう綺麗にあの3人が真ん中に大人の博士がいて左右にこう子供2人っていう形で、うんうん、なんか本当に綺麗にあのくぼみにこうはまってて、なんかこうピタッとはまってて、そうそう、なんかそれまでのシーンがものすごくアクション続きだっていうのもあるんですけど、うん、なんかあそこでのすごいちょっとこうまどろむ感じっていうのがものすごい素敵なシーンに、
あの朝方なんか自分の家みたいになってました自然すぎて、
それ伊佐さんの家ってこと？違うか
違う違う
違う、
え、どういうこと
失礼します
あのすごい馴染んでて、
うんうん、
っていう、
すごいいいですね。じゃあ、これを、じゃ短歌作ったのが、松井さん。
はい、ありがとうございます。
はい、
うわ、また松井さん選んじゃったよ。
いや、12番のやつと隣り合わせになってたんだっていうのをさっき気づいてまあ、なんか12番をよく言ってるなと思っちゃいました。
いや、ていうか俺さ、俺14と11で迷ってたって、どっちも松井さんのだったってこと
だ。まあそう、特にあれです、もう特になしですね、解説は。
いびつな死体はこれ恐竜の方の死体がいびつって感じですか？
そう、なんて言ったらいいかなと思って、ちょっと恐竜のこう肌の感じとかをこう言いたかったんですけど、
うんうんうん、
なんて言ったらいいなっていう感じで、
まあ、そ
う
だ、う
んうん、
なるほど。なんかでも11と12で多分近いシーンで歌ってるけど、なんかまた全然ちょっとその意識してる部分がね、なんか12番って結構その木の上から見える景色な感じがするけど、
うん、
11番はもうむしろその木の場所にいるっていうこと自体のことを歌ってる感じがして、
あー確かに、うんうん、
すごい、なんか同じシーンでも視点が全然違うなっていうのは思いますね、面白い。うんうん、じゃあそんな感じですかね。じゃあ次言っていいですか？
はい。
はい。
次が、一票入ってます。13番。指先を伝う雫のルーレット。天気予報はあくまで予報。指先を伝う、雫の、ルーレット。天気予報はあくまで予報。ですね。で、こちら選んでるのが、松井さん。
はい。
あ、はい。
あの、何これと思って。指先を伝う雫のルーレットって何と思って、そういうシーンあったかなと思いつつ、天気予報はあくまで予報って、あ、確かに確かにって思ったんですけど、なんて言うんですか、なんだろうと思って、面白い、なんか面白い、うん、なんか うまくちょっと言えないですけど、え、何これと思って、なんかめちゃくちゃ輝いてる、なんかルーレットって言われてなんかすごい輝いてるイメージがあったんですけど、そういうシーン どこだったかなっていうのと、あとは天気予報はあくまで予報っていうのは、あ、そうか、天気予報の話はしてましたもんね、嵐が来るみたいな、でもなんかこう確かに言われてみればっていう感じと、なんか面白くてすごい好きでした。
これ多分、あれですよね、あの、サトラー博士をナンパしてるところのシーンですよね。なんかあの、
あった、そう。
カオス理論って何ですかみたいな、こう説明をしたときに、
うん。
ああ。
カオス理論だよって言って、コップの中にある
水を、
はいはいはい。
出して、どの指に水が行くと思うって言って、あの、こうソフトに手を握ったりするっていう。
はいはい。
バタフライエフェクトって、
あ、そうそう。
わかるっていうところか。あ、そうかそうか。
ああ、わかんなかった。
でもめちゃ、なんか面白いなと思って。ルーレット。
これを書いたのが、そうくん。
やっと選ばれました。ありがとうございます。
もう一緒も選ばれないと思
ってました。ありがたいです。
なんか、意図としては、はい、
解説すると、そうですね。はいはい、KTY が言ってたシーンでして、そうですね、正直、僕全然短歌の経験は、ほぼほぼないんですけれども、まあ、ちょっと考え、絞り出しながら考えてて、まあ、登場人物3人の視点とかで3種出してみようかなと思って、でまあ、ちょっと選ばれてないのもあるんですけど、社長目線と、グラント視点と、あと、マルコム、
はいはいはい、
数学者マルコムの3人が個人的に結構みんな魅力あるなと思ってですね。で、この13番は、数学者マルコム目線というか、で、ちょっと書いてた。
ああ、うん、わかるわかる。
で、KTI が言ったように、マルコムさんは、カオス理論っていうのを解いてて、で、その、サトラー博士を、まあ、ちょっと口説いてるみたいな感じで、水を、こう、落としたときに、今はこっちに流れるけど、ちょっとした、こう、予想できないようないろんな原因によって、まあ、なんだろう、毛が逆立ってるとか、いろんな肌が荒れてるとか、いろんな理由で、次に落としたら逆の方向に雫が流れていくかもしれないみたいな。だから、まあ、ジュラシック・パークも、科学で、コントロールしてるけど、100% なんてないんだよ、みたいな、ことを提唱してて、で、なんか、そこはすごい、僕は印象に残ってて、なんか、科学者っていうポジションで、ジュラシック・パークに来てるのに、どっちかというと、科学的アプローチというよりかは、科学を否定してるみたいな、面白い人だなと思って見てました。で、なんか一見、俳優さんとかもちょっとこう悪っぽいじゃないですか。だけど結構結局グラントとまあ一緒にこうサバイブしてったりとか、割といいやつだなっていう感じで、まあ彼は結構なんか、彼が出てくる意味ってなんだろうとか考えてて、そのグラントさんはやっぱりその恐竜の専門家であって、物語的に絶対出てこないといけないし、まあ主人公的な立ち位置だけど、数学者のマルコムって人も、なんかすごいいい味出してんなと思って、見ていましたと。で、まあ、ルーレットとか天気予報っていうのは、ちょっとあくまで、なんでしょう、映画には出てこない言葉だし、天気予報っていうのも、天気予報はあくまで予報っていうのは、要はまあ 100% ではないよっていうことが言いたくて、できた言葉。というか、なんかそういうことを言いたいなと思って書いた。
でもなんかそう、マルコムのなんかちょっとかっこつけ感みたいな、なんかそういうのが言葉として現れてるなっていうのは。
すごい出てますね。
って感じです。
そう、確かに。いや、僕もマルコムはすごい魅力的だなと思ってたんですよ。また、その、主人公二人との、ちょっと目線が違うっていうか、ジュラシック・パークに対して、その恐竜たちに対して、なんか、興味とかも、なんかちょっと違ってて、
なんか結構、実は倫理的なポジションでかなり、この場所って、いいのっていうことをかなり早い段階から倫理的なところで言ってましたよね、なんか。
なんかギャップがすごいですよね。ギャップがあった、すごい。
チャラチャラしてるところから、みたいな。
そうそう。
もうなんかでも、
ね、はい。
なんかでも作中でも結構天気予報、なんかある意味で台風が来たことによって来るっていう話。でもある、あるんで、なんか、すごい、指先を伝う雫って、なんかこう、水の一滴みたいなことっていうのと、なんかその後、天気予報で、この映画の中で降るのは大雨なわけだけど、なんかその一滴の水っていう モチーフと、なんか天気予報はあくまで予報の結果として降る、こう、ざんざんぶりの雨みたいなのが映画の中ではあって、なんかそれを意識して読むと、なんか、この指先を伝う雫っていうのが、なんか最初の一滴みたいな風にも、ちょっと見えたりするななんて、ちょっと今、勝手に思ったりとかしました。なんか、うん。すごい、でも、いいですね。
うん。
はい。
ありがとうございます。
じゃあ、今、これで、表が入っていた短歌は、全部、読んだんですが、一応入ってなかったやつも、ちょっと、読んでいきましょうか。
はい。
はい。じゃあ、まず一つ目、迫る危機、ビリビリ、車、肉食悪党、それより子役の叫びが怖い。迫る危機、ビリビリ車、肉食悪党、それより子役の叫びが怖いという、歌、これ一つ目のものです。これ、どうでしょうか、読んでみて、あと、まあ、感想とか、皆さんもあれば。
あ、僕が書きました、これ。
すごいですね、あの、なんか、畳みかけが、ビリビリ車肉、肉食、悪党。
車肉
車肉
車肉食、
ここは、そう、一つ一つ分かれてて。
つまるきき、ビリビリ車、肉食悪党。
肉食悪党か。
うん、そうそうそう。ビリビリはフェンスで、車はあの、木から落ちる。で、肉食はティラノとラフトルと。
はいはい。
で、悪党はあの、メガネデブ。
なんか
でそうで、やっぱり、一番怖いのは、あの、お姉ちゃんが叫ぶシーンなん
です。それでも今、この歌読んで、ちょっと僕も思いました、それ。
そうそうそう。あそこはもう、一番の恐怖。
結局ね。
そう。
最初、こう、ティラノサウルスが出てきて、やばいっていうところも、結構あの、お姉ちゃん叫ぶのが、なんかこう、懐中電灯で照らされてるとかもあるんだけど、ものすごい怖いなっていうのは。
なんかちょっと首側をちょっとこう斜めにして叫ぶのが、なんかすげえ怖いなと思って。
うん。
確かに。
ていうかもうやっぱり、なんか女性のそういう高い叫び声っていうのは結構ドキッとしちゃうっていうのがあって。
うんうん
うん、なんかあの、サトラーもちょっと、あの、最後の腕の、
はいはいはいはい、
腕が、こう右腕がこう、肩にかかってっていうところも結構ビビっちゃいましたね、
うんうん、
ビビりです
、はい、じゃ次いきます、はい次3番目の歌ですね、逆さまの車体の落ちる速度から、逃れ放たれてゆく芝生に、逆さまの車体の落ちる速度から、逃れ放たれてゆく芝生にという歌ですが、こちらちょっと、読んで感想とか、もし、このものがありましたら、という感じですが。でもこれすごい、スピード感っていうか展開がすごいですね、なんか。五七五七七の中で、逆さまの車体っていうところでまず一回動いてるところから、落ちて、で、落ちて速度でどんどんそれが上がっていって、そこから、逃げ出して放たれて最後芝生に着地するまでっていうのが、なんか落下して、本当になんか、アクションのシーンを全部言葉にして、ゴシゴシしちゃう、バーって落ちていって、なんか芝生に着地するまでの間のスピード感がすごいある歌だなって、な
ん
か思いました。うん、
はい、松井のです。
お。
丁寧にというか、あそこのシーンを書いて、
うんうんうん、
なんか結構印象的だったんで書いてみました。
うんうんうん、
僕、あのシーンでちょっと覚えてるのがあって、あの、音楽が、その、なんていうんですかね、あ、恐竜のとこでそれ使わないんだって思っちゃったんですよ。
うんうん、
不穏な感じ、不穏っていうか、来るぞみたいな。
あの、かなり、なんていうのかな。エキサイティングというか、
うんうんうん、
結構弾けてる曲で、あ、 そこで使うんだっていうふうに思っちゃって、ちょっと。っていうか、この映画自体が、なんか恐竜以外の、その、ハラハラ、ハラハラする部分を作るのが、うん、なんかすごい上手いなっていうのがあって。
ビリビリのスイッチ入れて、ビリビリが。
確かに。
うん。恐竜だけじゃないよって。
確かに。なんかでも、そう、この車が落ちてくるシーンって、普通じゃありえないところに車がかなり留まり続けてて、なんか木のところにこう、車がズンってあって、なんかこう、それがまた動き始めて、なんか、ある意味、車に意思はないんだけど、こう、車に追いかけられてるような感じにもなったりとかしてて、なんかそういうところとかもすごい面白いシーンだなって、なんか言葉にすると改めて面白いなっていうのは。
あとティムの、吐いたことをすごい気にしてる、表情は。
第一声吐いたっていうのはね、
そうそう、
そこ気にするんだ。
なんか今こう危険な状態っていうのよりもそっちを気にしてるっていう。
確かに
そうだ。
だからもう小学生ぐらいの時に見た時はなんかものすごい、あの時になんか危機的な状況よりも自分がゲロ吐いたっていうことが知られたくないっていう羞恥心に、
うん、
なんかものすごく感情移入して見てたんですけど、当時。なんか今は全く感情移入しないですね。
いいやんってなりますよね。そのぐらいで。
はい。次いきます。はい。次が5番目の歌ですね。憧れを恐怖に変える科学なら、子供の夢は卵のままで。憧れを恐怖に変える科学なら、子供の夢は卵のままで。という歌ですね。こちら、感想等々、ものがありましたら。
あ、これ、なんか、どれ、あ、そうそう、9番と、
うんうん、
あと僕が作った12番と、
うんうんうん、
なんかその、作り方みたいなのがすごい似てる気がして、
うんうんうん、
ちょっと共感しました、うんうんうん、では。
これは僕です。
はいはいはい。
これは、めっちゃそのままです、
うんうんうん。
で、さっきの3人の登場人物で作ってみたっていう話でいくと、うんうん、一応まあ社長目線。
うん
うん。
これは本当ストレートに映画見て一番思ったことで、その、あ、社長は何でしょうね。一見、このお金儲けのために恐竜を蘇らせる、まあ、いわゆる社長みたいな感じに思えるんですが、実際は、まあ、やっぱ、自分の夢でもあったし、手に触れるみたいな形で、憧れを形に変えたいだみたいなことを言ってて、
うんうん
うん、ちょっとグッとくるんですけど、実際それを形に変えるべきではないものだから、
うんうん、
なんでしょうね、その科学の使い時っていうか、
うんうん、
わきまえてやんないといけないよっていう映画のメッセージを、まあ、一個書こうかなと思ってっていう感じですね。で、卵はまあ恐竜にかけてみたっていう感じですね。
うんうん。これ、めっちゃうまいと思って入れませんでした。
何すかそれ。
入れてもらってもよかったっすけど。
確かになんか、うまい、うまい。
そう。うますぎる。
なんかなんて言うんでしょうね。やっぱりその、蘇さんの思いっていうか、格言的な感じで染みた、
うんうんうん、
確かにみたいな感じで、なんかうまい、なんか結構うまくまとまりすぎてたのかなっていう感じがあったかもしれないです、
うん、なるほど、
うんうんうん、じゃあ次いきます、8番目の歌ですね、 モスキート、太古から血を盗み取り、未来へ逃げる冒険活劇。
これ僕が書きました。
早い。
これふざけました、これ。
これ結構僕好きでした。ちょっと悩みました。
あ、本当ですか。
なんかもう、超わかりやすいなと思ったのと、
うん、
あとなんか、太古から未来へ逃げるっていうのがなんか、あ、なるほどっていうか、未来へ逃げるっていうのがなんか、モスキート感出てるなぁと、うん、冒険活劇っていうなんかもうフリップで出したくなる感じの
そうそうだからもう
テンポ感みたいな
蚊の話に しましたこれは、
うん、
ジュラシックパークじゃなくてってこと？あごめん違う
かだからジュラシックパークの裏テーマとしてこれがあるよっていう、
うん
血を盗み取りっていう風に読んでるんですけど、でもなんかこの映画の中で蚊が入ってる琥珀自体は、なんかそれ自体がむしろ盗み取られる宝みたいな形で。
確かに確かに。
なんかそういうのを思うとちょっと面白いですね。なんか、
うん、
盗んだつもりで閉じ込められてるっていうのがあるし。
うん、
なんかその科学的なこととかも結構、詰め込まれてたんで、なんかその盗むとかその未来とかなんかそういうワードがなんか結構ちょっとこう選んで入れてみました。
うんうん、すごいなんかワクワクするなんか物語が始まりそうな感じですなんか、
うん、
本の帯とかに書いてそう
あー確かに
めっちゃわかりやすい
ネタバレもしないし。してるか若干してるか。
これだけ読んだら蚊の話かなみたいになります。
次いきます、
はい
はい次9番目の歌ですね。プロペラで飛ぶより早く鳥は行く。あるがままなら今は輝く。プロペラで飛ぶより早く鳥は行く。あるがままなら今は輝く。という歌ですね。こちら、おのおの感想あればお願いします。
これ一番最後ですよね。
うんうんうん、
うん。多分、うんうんう
ん。あそこもなんか、首長竜見てるとことちょっと近い、近い感情に なりましたね。
なんか、ちょうど両方とも、両サイドに子供抱えてて、鳥が飛んでくっていう。なんかでもすごい、こう、飛行機で飛んでくより、なんか鳥の方が早く飛んでるっていうのは、なんかすごい不思議なシーンですよね。多分あそこで飛んでるのはコウノトリだと思うんですけど、うん、すごいなんか不思議ですよね、あのシーンが。
これ大橋です。
お。
これは、そうですね。まあ、最後のシーンで、なんか鳥のカット長えなと思って、ヘリから見下ろす鳥のカットがすごい強調されてんなと思って、でそれがグラントからの目線なんですよ。で、まあ、グラントは結局、鳥の祖先の恐竜の話とか、いろいろして、まあ、そういう祖先だとか、恐竜自体についてすごい夢を持ってて、で、実際それを目の当たりにして、で、散々な目にあって、結局帰っていくんだけど、うんまあ、やっぱりなんでしょうね。人間参加じゃないけど、今この現実、目の前にある生身の人間とか、鳥っていう、その、進化の螺旋階段っていうのは絶対あって、でその、なんか、今あるものは今にしかなくては、いけないし、昔にあるものを無理にこう蘇らせるっていうのは夢だけどやってはいけないことだし、みたいな。そういうなんか科学のからくりみたいなのが描かれてるなと思って。で、他の方の歌だとですね、12番の儚いものは美しいこととか、まあ14番の人体は自ら動く肉としてあり、みたいな。のと結構感覚近いかなと思ってまして、
うんうん、
実際にその最後にいろいろあった中で、ヘリから見下ろしたその今この現世の鳥っていうものがすごいこう、うんうん、物語が終わって当たり前だけど確かにある今の時代の鳥っていう感じに見えた、うん、からまあその安心感とか映画の中でいろいろ憧れを形にしたけど、まあそういうのを経ての一つの答えみたいなものとして、
うん、
まあプロペラっていうのも何でしょう、結局社長のお金かけたプライベートジェットだったりする、
うんうん、
まあそういうなんかお金とか科学でこう表現できるものをいろいろ見た後で結局やっぱりあの鳥が目に留まるっていうか、すごい、うん、今生きていることをすごい実感させるキーだなと思ったので、
うん、まあ、ある。プロペラっていうワードが、すごいチープな感じがして、ヘリとかヘリコプターって言わないあたりがすごいいいなって思う。
うんうんうん、
プロペラは、そうっすね。ベロキラプトルと、プロペラ動くみたいな感じで、インフ見たかったんですけど、
あ
インフ見なくて、で、プロペラっていう言葉だけ残って、
なんかでもこう、ぐるぐる回って飛ぶプロペラっていうのと、なんかまっすぐ同じ方向にこう飛んでく、まっすぐ飛んでく翼っていうので、なんかなんとなくそこも大変になってるような感じもしますね。
うん、
ありがとうございます。
はい。じゃあちょっと残りどうしましょう、6分なんですけど、あと1個だけ歌って感じ、ちょっとじゃあバッといきましょう。
はい、
はい、
じゃあラストは10番目の歌ですね。恐竜のお腹の音を聞いているあなたの顔をずっと見てたよ。恐竜のお腹の音を聞いているあなたの歌をずっと見てたよになります。こちら、もし感想とかありましたらどうぞ。
なんかすごい甘い歌だなと思って、
うんうんうん、
なんかでも具体的に恐竜っていう名前が出てきたのって、
あ、これだけか。
ここにある、
確かに、
これだけ、
うん
うんうん、
そうだね。まあそれも面白いよね、
うん、
なんでみんな言わないのかっていう、
うん、うん、
かそこはこう固くなりなんか言うまいみたいな意識が僕もありましたよ、なんか
結構、うんうん、
って言ってこれ僕なんですけど、10番目。
うん、
これも本当明確になんかシーンとして、なんか途中でティラノサ、トリケラトプスが病気になって寝てるのを見ていて、うん、なんか博士がそのトリケラトプスのお腹にずっとこう乗せて、こうその子供見てると
。姉ちゃんだ。
そう、その後の次のカットで、でもお姉ちゃんはブラント博士を見てるっていうカットがあって、
はいはいはい、
なんか、あ、この子、ブラント博士、なんかこう明らかにみんな恐竜、近くに恐竜がいて恐竜を見るべきシーンなのに、この子だけはブラント博士のことを見てて、なんか、でその時のこ
う
ブラント博士っていうのが、それまではちょっと大人っぽいんだけど、恐竜を目の前にした瞬間にすごいちょっと子供っぽく、なんかこのシーンだけ子供と大人がちょっと逆転してるというか、なんかそこで子供と夢中になってる博士を少しなんか愛しい存在みたいな感じで見てる、お姉ちゃんがいて、なんかそこのシーンがめちゃくちゃ美しいなっていうか、その時の表情がめちゃくちゃ美しいと思って、まんま、なんか言葉にすると、あ、めちゃくちゃ甘えと思ったんですけど、
なんか、
もうあまりにもその時の表情が、なんか恐竜を見るべきところで恐竜を見てないっていうのも含めて、あ、なんかすごいいいなと思ったんで、なんか
まあ、なんかパーって顔が輝いてる感じでしたよね。
そう。いいし、なんかその手前とかも、ブランド博士がこう手を離そうとするんだけど、手を繋いできたりとかね、お姉ちゃんがね、結構アプローチしてて、すごいいいです
よ。うん。ああ、いいですね。
はい。こんな感じです。はい。というわけで。
めっちゃ面白かった。
以上14週。じゃ一回ちょっと止めて、また最後、締めと、
そうだね。
みたいな感じにしましょうか。
ちょっと焦らずに。
一旦また。はい、止めます。
はい。
始めます。
はい。
はい。終わりました。
終わりました。
はい。 ということで、以上、一応、14週、それぞれ、ジュラシックパークを見た、見て感じたものを元に作った歌を、読み終わったわけですが、皆さんいかが、どうでしたか？
なんか、はい、あの、はい、最初、その、ジュラシックパークって聞いたときに、
はい、
あ、これは時間かかるなと思ったんですけど、
うんうん、
結構1時間ぐらいで3種できたんですよ、僕は。
うんうん、
なんか、割と思ってたよりスラスラできて、
うんうん、
で、かなり楽しんで作れました。
うんうんうん、そうくんどうでした？
いや、面白かったです。なんか、
あ、分かった分かった。
そうっすね、恐竜。ジュラシックパークで短歌っていう、その、なんでしょうね。そのフィクションを短歌にしたらどうなるのかなっていうのと、単純に、恐竜メインになるのかなみたいな、その、恐竜だけで3種もいけるのかなみたいな、ちょっと浅はかな考えでいましたが、結構描かれてるのはやっぱりファンタジーだけど、人間的なものとかが、多かったし、まあなんか登場人物がすごい魅力的だったんで、みんな、
うんうんうん、
割とこういい感じにエモい歌が良かったです。
確かに。松井さんは どうでした？
いや、まあ、映画を見るっていう枠組みがあることで、うんうん、思いもよらぬ言葉が自分から出てきたりとかする感覚が面白かったっていうのと、
うん、
まあ、短歌の話もしつつ映画の話も あの場面どうだったよねみたいな話ができるっていうのもすごく楽しかったです。
そうだね、
なんか2度楽しいっていうか、
うん、
いい感じでしたね。
だからケイちゃんが最初この企画の説明で言ってたように、
うん、
なんかこういつもと違う形で映画を楽しめた感じが、
うんうんうんうん、
うん、
そうですね。なんか僕もこの映画結構こすり倒してるというか、もうめちゃくちゃ何回も多分下手したら何十回ぐらい見てる映画なんですけど、やっぱなんか短歌にそれぞれした時に本当に見てる部分とか見てる感覚とか近くても、それを言葉にした時の受け取り方の違いみたいなのが本当にそれぞれ全然みんな違ってて、なんかなんとなくやっぱり、あ、この人が書いた歌だなみたいな感じとかもなんとなくやっぱり見えたりとかもしてきて、すごい普段映画について喋るっていうこととまたちょっと違うアンテナで映画が見れたっていうのはすごい今回個人的にやってよかったなっていうのがめちゃくちゃありますね。なんかそこに感情移入して見てたんだとかっていうのとかもすごい思ったし、なんかやっぱ改めて、あとそのシーンっていうのを言葉に置き換えたときに、なんかすごい、松井さんの、逆さまの車体の落ちる速度から逃れ放たれていく芝生にとかって、単純に、言葉でそのシーンを説明するんじゃなくて、こう、短歌っていう形でそのシーンを説明し直したときに、見えてたものとなんかまた違う勢いみたいなものが、ちょっと言葉にした瞬間に出てくるっていうのがものすごい面白かったです。うんうん、ですね。はい。なんか結構本当になんか今日はありがとうございます。なんかすごいやれてよかったです。
ありがとうございます。
いや、こちらこそ
ですね。はい、じゃあそんな感じで以上で終わると思いますが、何か皆さん、もろもろ告知とかあればっていう感じですが、まずちょっとサロンの話とかします？
しましょうかね。
うんうん、ぜひぜひ。
今日のメンバーはまあ、クロスカルチャーコミュニティサロンという団体を、まあ、私主催でやってまして、で、はい、ミュージシャンとか、まあ、それ、関連であったり、まあ、写真家、絵描きであったり、いろんな、まあ、文筆家とかアーティストが参加してるサイトでもあり、団体なんですけど、それの、 お手伝いをちょっと、運営のお手伝いをしてくれてるメンバーです。今日の4人。いつもありがとうございます。という感じ。
ありがとうございます。
サロンとしての告知は特にないんですけど、まあ、日々、地道に更新とかしていますので、まあ、ちょっと今、情勢的にあんまり、こう、外出伴っての、なんでしょうね、企画とか、あんまりちょっと、積極的に動けてないんですけど、まあ、カルチャー自体がちょっといろいろね、大変な時期にもなっているので、こう個々で動いてたりする情報を発信していければいいなと思っていますので、今回の放送でちょっと気になった方は、サロン、SNS ですね、Twitter、Instagram、ウェブサイトありますので、ぜひチェックしてほしいなと思います。
はい。じゃあ、他、なんか、おのおの音楽活動とか、なんか、活動とか、もし告知あれば、どうぞ。じゃあ、そうくんから。
僕はですね、まずドラマーとして参加してる新しいバンドが発足しまして、ヨットヘブンという名前で、4月の末から活動をアナウンスしました。まあ、毎回動いてたんですけど、やっとという感じです。
で、いやー、めちゃくちゃいいですよ。皆さん。
なんか、
面白い。ぜひ聴いてください。
ありがとうございます。レコメンドしていただき。まあ、ですね、レコーディングはもうちょっとだいぶ前にしていて、で、なんか、ミュージックビデオとか撮りたいなって思ってたんですけど、まあ、ちょっとこういう状況で撮れなくなったんで、ちょっとジャケット用意して、急遽配信。を、しまして、ファーストシングルのグッタイムミュージックが今、サブスクリプションで聴けます。っていうところですね。で、あと、まあ、この曲で、ゴールデンウィークに企画が決まってたんですけれども、ちょっとデレイ、イベント自体ができなくなったので、出演者、まあ、ユーメントベイとかバスハウスとかですね、一緒に、コンピレーションを、アルバムが今、バンドキャンプでリリースされていて、収益が下北沢モナレコードに寄付されるようになってますので、まあ、ちょっとでも、いいと思っていただければ、ぜひお願いしたいと思います。
はい。次、伊佐さん、何か告知あれば。
はい。今、その僕のやってるサボテンネオンハウスっていうバンドが、関西初、フォークだけじゃないんですけど、まあ、メインがフォークなんですけど、イベントをやったり、コンピレーションとか出してる、ネバースリープっていうところがありまして、で、そこは今回、フォールアスリープっていうカセットコンピレーションを出すんですけど、それに、一曲参加させてもらってます。
お。
で、すごい、めちゃくちゃ豪華なメンツなんですけど、ちょっとありがたいことに先行配信曲として、一曲、その僕らの緑の炭酸という曲を選んでもらって、で、今先に、5月9日にカセット発売なんですけど、先にその緑の炭酸という曲を、Spotify や Apple Music なので聴けるので、よかったらぜひ、もうすでに多分結構聴いてくれてる人多いんですけど、
いい曲でした。
ありがとうございます。夏の曲です。
お、いいですね。これからの季節にぴったりですね。
そうですね。なんで、まあ今、家にいる時間多い方がもいると思うんですけど、ステイホーム習慣っていうんですか。その、BGM に。で、夏の、これから来る夏のお供に聞いてくれたら嬉しいです。
いい商
品。
ちなみに、 同じコンピに僕のやってるロジっていう。
あ、そうだそうだ。
いやいやいや。
ボーカル小杖さんとですね、ギターの雄三さんのユニットのヌーモというユニットの曲が参加してます。僕は参加してないですが、いいコンピなんでよろしくお願いします。
はい。あと、松井さん何か告知あれば。
告知というほどのものかわからないんですけど、普段はいろいろ俳句を書いてて、でその俳句関係でオルガンっていう同人誌みたいなものがあるんですけど、それが5月5日、今日発売になってて、でその中の座談会に、はい、すごい、オルガンっていう雑誌が、まあ、私の憧れの俳人の方々が参加してるグループなんですけど、そこの座談会に呼んでいただいて、一冊の句集について話すっていう企画に参加してます。あとは、まあ、ちょこちょこ、仲間内で作ってる冊子に文章を書いたりとかしてるので、まあ、もし、よろしければ、お声掛けください。って感じです。
はい。ありがとうございます。じゃあ、そんな感じですかね。で、今日、エンディングなんですけど、いつもこれ最後曲流してるんですが、問題なければ、マイサロンの、ウォーキン・ザ・リズムっていう企画で作った、リク・グリーンとパールって、曲を、流しても大丈夫そうですかね。
なんでその聞き方が面白いですね。懐かしい。
ちょうど去年の年末に阿佐ヶ谷あたりを街歩きしてみんなで、先に短歌を作り、またその短歌を元に、一曲作るというので作った曲があるんですが、じゃあ最後じゃあリクグリーンとパールで。最後流して終わろうかなって感じですね。で、これの制作過程の動画とか、あと、撮った後のライブ動画みたいなのが、さっき、そうくんの方から説明があった、サロンっていう、ウェブサイトの方で、YouTube の動画で、街歩き編と、あと、短歌作って、ライブやるまで編と、それぞれ2つ上がってるので、ちょっとこの曲聴いていいなと思っていただいたら、ぜひそっちの方も見ていただけると嬉しいです。
今日の放送と近い内容でもあるので、今日面白いと
思
っていただければ、多分面白いんで、ぜひ、ウォーキン・ザ・リズムの企画を、ぜひ見てください。
というわけで、本日お相手は私、山田と、
はい、そう、橋と、
松井愛と、
伊佐恭平。
でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました
。誠に勝手ながら閉店することになりました。タピオカ屋の突然の知らせが令和2年の予告かな。
街の並びは移ろい、あなたと過ごした時間を慕うよ。
あけど吹き抜ける、
もうもう
風は気ままに生活の隙間を
ピュー、
リクグリーンとパール、
yeah. Yeah.
この街を染めてゆく。
Thank you. ちゃんが着てるおばあちゃんの服が売ってる店並ぶ街すれ違うおばあちゃんのどっかな日曜盆と正月の挨拶の速度で消える自転車
雪かけに歩くオーライ煙に巻かれ特に行くあてもない家ショーケースに並ぶ真四角ののし持ちを切り分けてくあの家族も曲がり角に消えてく
フェードアウトするアーケード半袖シャツの小学生たちのシャウト
たまにはウォッキンな佐賀や朝から酒飲んで這い回る景色はいつも
アーケード吹き抜ける
ウォーウォ
ー風は気ままに生活の隙間をリクリーンとパール、
yeah, yeah.
この街を染めてゆくこの街を染めてゆく
パルシャ天外から届ける声